歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e-voice、 曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエキシング、特報メッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。というわけで始まりました歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、もうあと1週間ほどでございます。今年もね、2017年、あと1週間、そして、平成29年もあと1週間で終わります。ね、もうすぐ平成も終わって、また新しい元号になるという、ことではございますが、この平成の時代をですね、皆さん楽しもうではありませんかね。皆さんどんな年末をお過ごしでしょうか。今日はですね、皆さんの生活いろいろあると思いますが、生活を助けてくれるというか、別にあのお金をくれるわけじゃないです。生活レスキュー隊、困った人をですね、助けたいという、その正義感から生まれたこの会社、ご紹介しましょう。株式会社イサミ生活レスキュー隊代表取締役イサミ翔太さん、どうもこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい。どうも、はじめまして。
はじめまして。はい、
本当にね、男前でね、
いいえ、もう
ちょっとあの、ま、松方弘樹の若い時みたいな、
そうですね、
ね、なんかこうニヒルな感じで、
そうですね、一応血は九州の血が入ってるので、ほうほう、
ちょっとホギ、はい、もね深い感じですよね。伊佐美さんは、はい、この今僕あの皆さんに紹介しましたけど、はい、生活レスキュー隊っていうのは具体的にどんなことを、はい、されてます。
会社、トラブル救助部隊
生活、開かったやんな、
ね、僕の会社、
どこなの、
うん、会社は大阪市内、
あ、市内です、はい、
はい、大阪市内なんですけれども、うん、基本的にはあの関西圏のエリアを対応しておりまして、
広いな、はい、めちゃくちゃ広いやん。
そうですね、うん、なんで関西のお客様の生活のトラブルの解決をするという形ですね、う
ん
う
ん、なんか関西もう橋の方、この今の放送和歌山なんですけど、
はい、
和歌山のもうごぼうとかやったらレスキューしてる前に誰かに助けられてまいりそうやね。
いや、それが大丈夫ですか。レスキューしに行きます。
行くの、
はい、
すごいな、うん、で例えばどういうことなんですか、要案件としては。
最近よくあるのが、うん、大阪であれば、都会地域であれば、特にあの夜中の引っ越しとか、
は
あ、急に引っ越しが決まった方とか。
それは夜逃げってやつですか。
夜逃げじゃないんですよ、これが、うん、あの夜の仕事してる方であったりとか、うん、大手で勤めてる方が、うん、昼間引っ越しができないので
休めない、
休めなくて夜中にしたいという方が結構ニーズであったり、う
ん、これでもパッて一見したら夜逃げに見えるよね。
そうなんですよ、うん、よく警察来ます。
せやな、いやこれちょっとね、皆さんラジオ聞いておられる方は興味あると思うけど、夜の引っ越しって音立てれないよね、
はい、そうなんですよ、めちゃくちゃ気ぃつ
く。どんな感じなの、抜き足差し足。
本当もう抜き足差し足にしたいんですけど、
おうおう、
やっぱりたまにコツンとか、
あ、
なんかこう音が鳴ったりとか、やっぱり台車の音がやっぱ一番ガラガラガラって音がするので、
せやな、
台車使えなかったりとか、でマンションによっては夜中引っ越しできないとこがあるので、
う、
朝一番。
ほな、これは何、引っ越し屋さんみたいなこともやらなあかんの。
そう、引っ越し屋さんみたいじゃなくて引っ越し屋さんもしてます。
あ、それもしてんの。
あ、そうです、
すごい、これ今名刺見たらね、もんすごいこのこう科目、営業科目、はいはい、生活レスキュー隊リフォーム事業、FC フランチャイズ事業、
はい、
で人材派遣、
はい、
ほうで運送業、こっちやな、
運送業もやってますね。
運送業がその引っ越し屋さんっていうでしょ、はいはい、で、引っ越し不要品取り、引き取り、買い取り、ね、買い取りすんの。
不要品の買い取りも処分もしますし、
ハウスクリーニング、
はい、
うん、で金プラチナブランドの買い取り、
買い取りですね、うん、はい、うん、ブランド品の買い取りもやっております。
あんた、でもそっちの方が似合いそうですね。
いや、
見かけ、いや、あんた男前なんですよ。
本当ですか、ありがとうございます。
で奥さん、なんか金ございませんかみたいな 指輪どうですかみたいな。
もうそれよくやってます、はい、
よくやってんの？
ちゃんとうちの場合店舗で買い取りさせてもらってまして、はい、出張も一応できます。
なるほど、はい、なるほどね。そしてリフォーム工事、水道トラブル、はい、一緒じゃないですかこれね、はい、で電気工事で生活レスキュー隊、フランチャイズ事業、若手経営者育成、
はい、
ほう、例えばこれどんなことですか？
これに関してはその、はい、今うちでやってる FC 事業の中で、うん、20代の経営者を増やしたい、
はい、
そのなんで20代の経営者を増やしたいかというと、うんうんうん、これから、5年10年経ってくると、はい、うん、高齢社会、今でも高齢社会なんですけども、うんうん、僕平成元年生まれで平成最初の、
え、何歳？
僕今28歳です。
あ、そっか、元年やもんな、
はい、元年で28歳なんですけども、うん、その、高齢社会になっていく上で、うんうん、やっぱり僕たち若い起業家が増えてこないと今後の今まで経営というか、まあ、うん、商売、
うん、
支えてきてくれた、日本を支えてきてくれた人たちをこう、う
ん、もうどんどんどんどん引退されるからね。
そうですね、引退されるんで、そこのお片付けの需要をいただきながら、若手の起業家をどんどん増やして、
うんうん、
自分たちでどんどん、うん、社会に出ていくっていうか、
うんうん、
そういう支援を、やっております。
ということは、はい、これは若手経営者いうことはその起業したい方が来るの？
そうですね、
もう今ビジネスをやってる方じゃなくて今からこうやってみたいんですっていう方の要は経営のノウハウを教えていくわけ。
そうですね、はい、
なるほど、はいはいはい、
だから大学生とか若い20代の企業であったりとか、うん、まあ、僕ら世代ですね、はいはい、ゆとり世代と言われる世代に、
うん、
起業したらこういうメリットがありますよとか、
うん、
こういう、楽しさがあるよとか、
うん、
時間を作ったりお金を作ったりすることの楽しさを伝えるっていうのをかなり、はい、そうですね、伝えていってますね、若い人たちに、う
ん。で、あと次、建築現場、
はい
はい、引っ越し会社、人材応援とか、
はい、
で軽貨物運送業、やっぱ運送系は多いですね。
そうですね、軽貨物の運送に特に特化していまして、
はいはい、
引っ越しに関しても、僕たち単身の専門の引っ越し、
あ、今多いもんね、
はい、
小さい スケールのやつですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、ほんで、これね、例えば生活レスキューって、はい、具体的にね、どんなご依頼があるんですか？
一番多いというか、うん、
まあ、夜中の引っ越しも
そう
やけど、
ね、うん、生活レスキュー隊のやってる事業の中で引っ越し、不要品の買い取り片付け、うん、
不要品って何なの、はい、例えばどなたかが亡くなってその家の中のいろんな日常品を整理したいのよと、はいはいはい、いうようなこと、
あ、そういう、それに関しては遺品整理って形になるんですけど、遺品整理もやっております。
亡くなった方の、はいはい、例えばそういうアルバムとかバーって見て、
そうです、
ね、でそのお金ある人ある、お金が例えば金目のものがあればどうしますかと、それを渡してあげたりとか。
あ、そうですね、ううですね、金目のものがあれば、うちで買い取れる場合はいくらで買えます、お客様どうしますか、うん、っていうような形で、う
ん、あ、なるほどね、
そこで判断していただくっていうような形
で、なるほど、それが遺品整理 で、はい、で例えば引っ越しするのにもうちょっと今度家が分かれへんから、
はい、
あ、社宅やからこんなに持っていかれへんからなんとかしてっていう
相談もあるの？はい、そういう相談もありますね。ほうほうほう、はい、
へ、
その場合だ と、お客様はゴミと思ってても、うん、実は買い取れるやつとかっていうのがあるんですよ、
うん、
でそこで引っ越しと相殺したりとか、
うん、
引っ越し料金
なるほど、ね、うんうんうん、
安くかなりになったりとかも。
あ、そうなんや、お客さんはこれはもう多分廃棄せなしゃあないと思ってても、んでも、
はい、
意外と他になるもんもあるんや、はい、
そうですね、
例えばどんなもんがあるんですかそれ、
ね、
ちょっとラジオ聞いておられる方興味あると思うんですよ、はい、
一番多いのが最近であれば、うん、スマートフォンが、
はい、
古いスマートフォンですね、 iPhone とか、
うんうんうん、
今、2年契約で大体されるんですけども、
そうそうそうそう、
で3年目4年目になると皆さん大体買い替えるんですよ、
買える、
でそういう携帯って実は、高価買い取りできたりとか、
うんうん、
あとは
どうするの、高価買い取りして今度また中古品で出んの？
そうですね、リサイクルショップも運営しているので。
あ、なんで、あんた何でもやってんな。
そうですね、本当に何でもやっております。だリサイクルショップで販売もしてますし、ネットでも販売してますし、輸出もしてるので、
こういうのって、
はいはい、
携帯電話って意外と大事にしてても、
はい、
なんか傷むやんか、
はいはい、
機械もんやから、
はいはい、
そういうのっていうのはまたトラブルとかはならない？
あ、壊れてても大丈夫なんですよ。
どういうことですか？
壊れてる携帯を買ってくれる、業者さんなんですよ、うん、僕ら。だから修理ができたりとか、
うん、
あとは輸出ですね。日本で国内で販売できないものに関しては、うん、 海外でニーズがあったりとか、
え、これって海外持ってても向こうで使えるの？
使えるんですよ。 iPhone は
特に世界中あるじゃない、なんかこういうなんか SIM カードみたいな、
は
い、
iPhone に関しては SIM カード変えるだけで海外でも使えるんですよ、
ね、側だけ魂だけ変わったらいけるわけ、
魂だけ、そうです、
ほんならいけるな、なんぼでも。
そうですね、はい、
これだって今もう高いもん。
そうです、そうです、
もう10万ぐらい平気するよな。
めちゃくちゃ高いです、
は
い、
あ、それをもう言うたら買い取ってで、はい、でそれを海外持って行ったりとかする。
そうですね、うん、それを
リサイクルな。
そうですね、あ、で、あのうちが他のリサイクル屋さんと違うのがそこなんですよ。まずリサイクルショップ屋さんはリサイクルショップ、
うん、
ネットで売ってる方はネットで売ってる方なんですけど、うんうん、うち海外までやってるので、うん、だからあの他 の、うん、あの業者さんに比べて高価買い取りできたりとか。
あ、そうなんや、はい、ということはそのあこれはもう買い取れませんとかじゃなくて、はいはい、よその業者よりもちょっとでも高く買ってあげるの。
そ、ね、はい、
でそれは日本でさばかなくても海外どっかでさばけるから。
そうです、ね、はい、
自信のなせる技やね。
そうですね、はい、
なるほど。あとはどんなもんがありますか、例えば。
あとは、うん、家でよくあるのが、うん、切手とか、あのコレクションしてる。
俺いっぱい持ってんで。
あ、本当ですか。コレクション
集めてたもん。
コレクション系ですね、特に、まあ、あとフィギュア、
なんかこうなん腕が選手観音像みたいなね、ああいう切手
はいはい、
いっぱい持ってますよ。
記念コインとか切手とか、うん、あとはまあその、うん、アンティークのおもちゃとか、うん、そういった
ブリキのやつ
な、ブリキのやつとか、日本で全然売れなくても海外、うん、これがね、もう本当に日本で需要、皆さん有名で言うとヤフオクとか、
うん、
で出品されたりするんですけど、うん、今であればメルカリとか、うん、
メルカリね、
はい、ジモティとか出されるんですけども、それで、うん、やっぱり高く売れないものって結構多いんですよ。売れなかったりとか、うん、で手間がかかったりとかするんですけど、僕たちに頼むとその場ですぐに現金できる、
うん、
無駄な登録しなくていい、
うん、
で海外にもルートがあるので、うん、効果買い取りができるっていう。
例えばちょっとすごく興味あるんですけど、その、
はい、
フィギュア、
はいはい、
フィギュアのはその昔のだからなんかタイガーマスクとかそうなんですか。
そうですね、日本では全然、例えばタイガーマスク、ほんまにレアなやつに関しては、うん、ヤフオクで出しても何百万とかで売れると思うんですけど、うん、何千しかつかないっていうのが、やっぱ国内で売れば何千円っていうのが、
うん、
海外に行けば10万円20万円ってもう簡単に作るんです。
そうなん？あ、向こうはほんならアニメとか結構日本のアニメとか売れてんじゃん。
はいはい、
そういうことなの？
そうなんですよ。もうびっくりするぐらい値段つくので、それを知ってる業者なのか知ってない業者なのかで、そこがまず違いですよね。
そうやな、うん、
はい。
でも逆に例えば、いやこんなお客さんもうこんなもう平ですわ言うて、
はいはい、
めっちゃ高かったりすることとかはないの？逆に。
ね、
お客さんを騙し落として
い、ね、いやそれはないです。僕たちは基本的に調べる、もしこの商品が高く売れるかどうかわからない場合は、うん、預かりして
根拠を見せたり、
そうですね、市場調査した上で、
とこやんか。
そうなんですよ、そこがもう、うん、レスキューしております。
あ、いやほんまやほんまや。だっていや業者に、悪い業者によってはさ、
はいはい、
いやお客さんこんなんもうダメですわ言うて、
はい、
めっちゃもう安く買い叩いて、
はいはい、
なんか高級のものとして売る人もいてるでしょ、中には。
そうですね、
あ、
僕たちはまずお客様に大体いくらぐらいで売れるかっていうのを伝えた上で、うん、そのでこれぐらいの買い取り値段ですっていうのもちゃんと伝えさせてもらいます、うん、
それはな、一般ユーザーに出るぐらいのお金では買い取られへんけど、まあ言うたらそのなんちゅうの、業者に売るよりは、よその業者に売るよりは、はい、あ、そう、俺めっちゃええ人形いっぱい持ってたよね。
あ、
タイガーマスクこうもうポコンってマスクペロンって取れてて伊達直人が出てくるやつ、
ぜひちょっとまたレスキューさせていただきます、
うん、いや俺今一生懸命探してんどっかにあるはずやねん。もう俺らの時は仮面ライダー1号の時、はいはい、本郷武の時やからね、はいはい、あの知ってますか、は
いはい、いやすいません知りませんね、
機械だ、はい、あ、じゃあ知らんわなこの人。
28です。
28か、
仮面ライダーっつったら男前世代ぐらいしか知らないですね。
どういうことですか、
アギトとか知らないでしょ。
もう逆に俺知らんもん。俺だから仮面ライダー1号、
はい、
2号、
はい、
で V3、
もう全然
アマゾンライダーな、
はい、
それから X、ライダーマン、ライダーマン顔で撮るの顔半分な、うん、そんなん知らない の。
いや知らないんですけど、僕たちも持って帰って知らない商品に関しても一度持ち帰って、
うん、
調べればいくらぐらいかっていうの分かるので、
意外と仮面ライダーとかはよく生産してんねんけど、
はいはい、
その悪者の怪人、
はいはいはい、
タイガーマスクの例えばそういう悪者、
はいはいはい、
これ多分生産 数はまず少ないと思うんです、
はいはい、
そんなのが高かったですよね。
逆にそうですね、まあ、もう生産数とあとプレミアム価値が元その都市でもあるかどうかですよね、う
ん、なるほど、
はい、
はあ。ギターとかどうなんですか、ギターとか、
音楽機械もめちゃくちゃいいんですよ。
そうでしょ、
はい、
そうやと思います。
僕らはあの楽器大好きです、買い取り。
そうなんや、はい、あのね、うわこれボロボロやな思っててもヴィンテージとかだったらな。
そうなんですよ、もうヴィンテージもんに関しては、うん、かなり得意って言ったらあれなんですけども、うん、基本的にでも買い取りの、買い取りのまあベースというか、うん、は先ほど言ったようにあの、うん、ネットとかお客さんで自分で売られる方は絶対その方がいいんですよ。僕らも買い取りするときにこれネットでお客さん自身で売った方がヴィンテージのこのものは売った方が高いですよっていうのは正直に伝えます。
そうやな、
でも、
う
ん、それでもすぐに現金欲しいとか、
あ中にいてるもんな。
そうなんですよ、
お金買えなあかんねんみたいな人が。
そうなんですよ、
あもうここ今日売らなもう娘取られんねんみたいな、ね、
そうですね明日家賃払わなあかんねんとか。
いやそれはあるわな。
もうこだから僕らの生活レスキュー隊のレスキューっていう部分はそこなんですよね、うん、本
当にだから監禁してあげれんねん。
そうなんですよ、だからネットとか
持ってます この人。
いやいやいや、
あんたいつも何千万もポケットに持ってんちゃいますか。
いや何千万もないです
よ、何百万やな、
まあそうですね、あの1回の買い取り行くときは大体100万ぐらいは持ってきます。
ほらな、昔ね僕らがね、はい、不動産業のねもうめちゃくちゃ売れたときは、はい、そこら辺の町の不動産屋さんは3000万ポケット入れてるからね、いつもアタッシュケースとかに5000万とか、でなんでか言ったら3000万で買って次の日にもうすぐ6000万になってた時代がある、
はいはい、すごいですね、
それがバブルですよ。
はあ、僕らバブルの後の世代なんで。
そうやな、
わかんないですね、
わかんない、それはすごかったもんね、はい、昔はね、そうか。だけどそういうなんか家に潜ってるっていうか寝てたやつをうまいことこう掘り起こしてあげてお金に換えるっていうのはすごくまあエコでもあるしね。
そうですね、
家にあったらずっと寝たきりのその商品がまた誰かに活用してもらうとかいうのあるのね。なんかね今まで例えば伊佐美さんが、
はい、
これはすごかったなみたいななんかあります？
あ今までですっごい現場というか、うん、あったのが不動産さんのご紹介なんですけども、縦寄りの2階建ての家なんですけども、うんうん、ゴミ屋敷ですね、まあ、僕身長166センチなんですけど、はいはい、ドア玄関扉開けると170センチ以上のゴミが詰まってて、でその家の片付けをするあのご依頼をいただいたんですけども、うんうん、その、まあ、片付け、まあ、僕らも自分らの身長より高い片付けっていうのも、うん、そのあんまり前例がないので、うんうん、まあ、やらせてもらって、まあ処分費用が、まあ、いくらいくらかかりますっていう形で最初作業させていただいたんですけども、うんうん、その作業をする上で、うん、そのゴミ屋敷の中に、うん、ブランド品であったり金プラであったり、
うん、そうかそうか、
買い取れるものがめちゃくちゃいっぱい出てきたんですよ。
あゴミの中から。
そうなんですよ。で他の業者さんとか他の業者さんっていうのはそれ分からずそのまま捨てるんですけど、
一緒に行ってまうよな。
そうなんですよ。でうちの強みっていうのは両方処分も安くできるんですけど、うん、その処分と買い取れるものを分別して作業していくので、うん、その結果最終の結果なんですけども、うん、最終結果でいくとプラス、65万で買い取りしたんです。お客さんお金払う予定やったのに、うん、65万円もらって。
でもさ、はい、それ例えばあなたの、まあ、例えば2メーターの、例えばゴミがあって、はい、2階建てとかやったら、はい、20トンぐらいはあるよな。
そうですね、20トンぐらいの
トン以上あるんかも分からんね、2階までいっぱいあったら。 で、それをダンプカーで行くとやっぱり2トンダンプが10台とか、はい、それでゴミ掘るけど、はいはい、普通やったらもう一食だでもう嫌やしな。
そうですね、
早くもう帰りたいやん。
そうですね、
な現場はでわーわーってもうゴミゴミって言ってるけど、
はい、
こう分別したったらそこで結構価値のあるものがネックレスとか紛れてたりするわけ。
そうですね、はい、うん、でそれをしっかり分別した上で、まあ、お客様にいくらで買えますよって提示したら、うん、もうあのびっくりするぐらい驚いてて、
ゴミ代も廃棄処分も引いた上でまた60万の、
ね、だから正直に言うとゴミ代は、85万ぐらい、
すごいな、
いつも出してたんですけども、だ結局、60万プラスになってるので
140、50万のものが眠ってたという。
そうですね、お家の中に。
時々おじいちゃんとか埋もれてない、おじいちゃんとか。
それ埋もってたらあの警察のお仕事
になってきます。おじいちゃんこんなとこにおったみたいなね、
いやそれあったらほんまレスキューしてみたいですけど
なあ、おじいちゃんなあ寝てたのにみたいなね、そうですか。それがやっぱりすごい。
やっぱりそうですね、
あなたの経験で、
僕の中経験ではやっぱりそうですね、うん、一番、
例えば一点もんでこれはすごかったなみたいなのあります？これこんなすごいの出てきたでみたいな。
一点物ですごかったんですか、
うんうんうん、
一点物ですごかったもう、ね、うん、やっぱりギター。
あ、やっぱり
な。ちょっと、ね、メーカーとブランドちょっと忘れたんですけども、買い取りした時が僕25万ぐらいで買い取ったんですね、うん、その時の相場が35万ぐらいだったんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかおしゃれやなと思って会社でずっと飾ってて、
うんうんうんうん、
でま、たまたま、うんうん、2年ぐらいしてからですかね、
2年も飾ってたんや。
そうなんですよ、2年間ちょっと会社で飾ってたんです。でたまたまネットで、まあ、うん、これいくらぐらいなってんのやろってパッて見たら、うんうん、65万ぐらいになってて、
ほう
でその時は金額がすごいというよりも、うん、2年間で価値がこんだけ上がるっていう、うん、
はあ、ということ
に初めて驚いて、
はあ、
もうなんか楽しく、
いや多分そんなんもあると思う。なんでか言ったら、はい、ギターなんかカットしたらあかん木ね、
はい、
材木、
はいはいはい、
要は守らなあかん材木、今はあかんけど昔は取れてたという資材でギター作ってたら、
はいはいはい、
そんなんあるよな。
そうなんですよね。
あ、ワシントン条約のどうのこうのとかでな、
はい、
あ、そうなんや。
だからそこがもう、
飾っててよかったな。
そうなんですよ、飾っててだから本当にね、まあ、買い取りの魅力って言ったら、まあ、投資じゃないんですけども、先にまあ商品いっぱい仕入れて、それを寝かして売れることもあったりするので、だから僕たちはまあそのお客さんにいかに高く買って喜んでいただけるか。
これまただから楽器なんか僕ルートね、
はいはいはい、
小売業者とかよく僕あるから、
はいはい、
言ってよ。
あ、
僕紹介するよ。また
ありがとうございます、
ね、はい。でまあまあ50万儲けてんやったら、はい、まあ、うん、30万と20万
僕の方が少ないです。
いや、やっぱりそれレスキューやからね。
そうですね、
あんたレスキューする人があんまり儲けたらダメです。
そうですね、
はいはいはい、あ、なるほどね、はい、ちょっとここでコマーシャルいきます。いいですか。
はい、
はい、
マザーシップ、
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、今日は株式会社イサミ、生活レスキュー隊代表取締役イサミ翔太さんに来てもらってます。はい、どうもありがとうございます。貴重なねお話を。
ありがとうございます。
はい、
はい、
イサミさんは、
はい、
今後ですね、どういうこの会社にしたいとか、
はい、
まあ、困ってる人を、まあ、当然助けるんだけど、
はい、
なんか夢とか、
はい、
まだお若いので、はい、なんかありますか。
僕の夢なんですけども、はい、僕子供が3人いてまして、
はい、
幼少時代すごく貧乏で過ごしてたんですよ、うん、で自分の子供たちに、うん、ま、先ほど若手起業家の FC の話とかもいろいろさせてもらったんですけども、うんうん、はい、自分の子供たちに、まあ、自分がしっかり会社運営をしていって、うん、お金を稼げば自分の子供たちにすごく、いい環境ですよ ね、
ね、 教、 育も
そうね、教育もそうですし、うんうん、教育の幅が広がるっていう意味で、うん、 ね、うん、そういう体験とか、僕カンボジアで日本語学校、うん、運営してたりとか。
今してんの。
ね、今はちょっと運営っていうよりも、まあ、お金を、うん、まあ、そうですね、
寄付っていうこと、
寄付っていう形で
させてもらって、やんか
やったりとか、会社の売り上げを使って
若いのに、
であと商品をお渡しさせてもらったりとかしてるんですけども、まあ、それをやっていく上でやっぱりその自分の子供たちに世界を見てほしい、グローバルな子になってほしい、
なるほど、
世の中にはいろんな戦争であったりとか、うん、国の問題であったりとか、うん、人種差別であったりとか、はい、まあ、生活の うん、お困りごとであったりとか、いろんな悩みがある中で、うん、誰かがこう手を差し伸べて解決してくれるっていう風にして、うん、してもらうような、うん、人たちがいてるよっていうのを、うん、自分の仕事を通して子どもたちにそれを伝えたくて、う
ん、な
るほ
どな、
はい、
政治とか国に頼っててもあかんもんな、は
い、そうですね、自分でどういう風に力出して、この世の中過ごしていくか、不景気と言われてる今の時代で、僕らはもともと不景気の時代で生まれてる子なんで、不景気っていう言葉を聞いても何とも思う、普通なんですよね。その基準を子供たち、自分の子供たちも伝えて、 自分の周りの20代とか30代の若い企業の方、あの若い人たちに起業していただいたりとか、そういう夢希望を持ってあの今後の生活を送っていただきたいなと思って、 今の仕事もそうなんですけども、まあ会社の経営理念が、あの感動チャレンジ自己成長なんですよ。
感動
チャレンジ、
チャレンジ
自己成長、
自己成長、
お客様に感動を与えるためには、
与える方な、
そうなんですよ、感動を与えるには、あのチャレンジする精神を持って自己成長し、しないと、
チャレンジいうのはどういうことですか、はい、その企業いうことですね。
そうですね、企業であったり、新しいことにとりあえず何でもチャレンジする、今の若い世代の人たちも、僕もそうなんですけども、やる前にあの否定的になって考えるんですよね、で結局踏み出せない、でなんでまあええかな、もう何でもいいわみたいな時代のまあ流れ、ネットで調べても何でも出てくるし、別に何でもいいんちゃうか、
そうやな、体験型じゃないもんな、
だからまずはチャレンジする、でチャレンジした先、チャレンジするっていうイコール、やっぱ自己成長だと思うんですよね。で自己成長って自分が成長したら、自分が成長したらなんかこう全てなんかいいことでよか、いいこともそうですし、悪いことも、それを見てくれた人がやっぱ感動とか、まあ、あの野球で言うたらあれですよね、まあ、あのなんかこう完投、自分の知り合いの選手が、まあ、あのまあ初勝利とか例えば野球でした場合、まあ、感動するじゃないですか、でその間の苦労ってあると思うんですよね、自己成長するために、
そうで
そういう、まあ、あの野球選手で言ったら、まあ、そういう見せる舞台があるんですけども、僕らはその若い起業家に仕事を通してお客様に感動やったり、自分の周りの方に感動を与えるようになってほしいなっていうのが、もう経営理念にも入れてるぐらい、僕はもう常にそれを思ってます、
あなたほんなら、いつも生活してて感動してもらってるっていう手応えはあるわけね。
そうですね、もう毎日日々楽しく生きてます。
すごいね、
はい、
でそのあの、よかったって言ってくれるお客さんもまたいてるのね。
そうですね、
素直にね。
僕、19歳から会社って今9年やってるんですけども、
若いのに頑張るな。
そうなん、だからリピーターも結構リピーターさんのお客様がすごくやっぱり多くて、やっぱりその方たちにどういったニーズがあって、どういうふうにしていこうかと思って、今の事業、あのいろんな事業があるのも、お客様のアンケートをしっかりとって、
お客さんのリサーチをしながら、こう広がっていったわけや、
そうなんですよ。
でほだからこんだけ枝葉がぶわって広がってきたわけ。ということはもう今の需要がもう、まあ、今まさにあなたのところの会社になってるわけ
ですよ。そうなんですよ、はい、
おーすごい、はい、
なんでまあお客様のこう一つ一つですね、引っ越しするときには片付けが必要、で片付けの中にやっぱり処分があったり買い取りがあったりとか、で亡くなった方があればリフォームですね、その後、あの片付けた後にリノベーションして新しくそこに住みたいという方のニーズに応えてリフォームの授業をやったりとか、まあそういったもう本当にうちの会社で全てあの生活
網羅できんねんな。
そうなんですよ。
オッケー、ありがとう。なんかもうすごいちょっと僕も今日はあのエネルギーもらいました。
本当ですか、
はい。最後にですね、1分間、ラジオを聞きの皆さんに、まあどういうふうにアプローチしてもらったらいいかとか、あ僕と出会え、あの付き合ってもらったらこんないいことがあるよっていうのをちょっと最後1分ください。
株式会社イサミ、生活レスキュー隊の、イサミと申します。当社24時間365日運営しております。当社は、生活レスキュー隊で検索していただければ、あのホームページで上位一番最初に出てくると思います。で当社の強みは、引っ越し、買い取り、処分、遺品整理、リフォーム、水道トラブル、その他いろいろ駆けつけサービスもやっております。詳しくは、0120-580-919 までご連絡お待ちしております。以上です。
はい、うまいことまとめてもらいました。また遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。ではおやすみなさい。
はい、